교화 아모스 です。アモス。ホセアの次がヨエルですね。ヨエルは私たちがしました。アモス書、今日は1から6です。それで魚もちょっと、後で準備してください。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。アバ、父よ、感謝いたします。今日も神様が私たちを、こんな素晴らしい、御言葉を読む祝福を与えてくださり感謝いたします。今日はアモス書を通して主が願っておられることが何か私たちがはっきり分かるように聖霊様を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあこの魚を見ると私たちがねこのヤロボアムの二世というものが書いてあります。それですぐ次がホセアなんですけど、ホセアは終わりの19代の王です。だからヤロボアムの二世というところは13代ですね。だから13代から19代の間は41年ぐらいがあります。だからヤロボアムの二世も41年ぐらい統治してたからね、ちょうど半分残ってるんですね。だからイエフというアハブ一族を全部一掃した人がヤロボアムの二世なんですね。だからヤロボアム、アハブオムリ系ですね。オムリの息子がアハブですので、それがこの魚の中身です。列王記のね中身が、だから非常にヤロブアムの二世というところは多いんですね。内容が多いんです。ホセアもアモスもヨナもその時代ですのでね、その時代の社会上です。社会がどんな状態であったかということをホセア書とアモス書が教えてます。ヨナは もちろん後でアッシリアがイスラエルを40年後で滅ぼすんですけど、その時の宣教師ですね。ヨナを通してアッシリアを悔い改めるようにニヌベに送らせた主です。だからヤロブアム二世の次の子供がホセアじゃなくて名前がスカラは6ヶ月で暗殺されて死んでしまうんです。まあ4代ということはゼカリアまでと見ると6ヶ月で終わってしまうんですけどね。イエフから4代目はジェカリアですね。ジェカリア小じゃなくてジェカリア王がいたんです。6ヶ月でシャロムによって暗殺され、そのシャロムの人は1ヶ月です。まあ暗殺それでホセアまで行くんですけど、じゃあそのことなんですけどね、ヤロブアムの二世がとっても重要な位置にあるんですね。私たちは昨日までホセア書を見ました。今日はアモス書です。アモスもそのヤロブアム二世の時代の社会がどんな社会だったか、貧富の格差、まだ宗教がシンクレティズム、混合主義、 まあ、その時アモス書が選び北のところに予言をするようにされた。アモスは南の農夫ですよ。南出身の農夫、北に行ってその社会の悪いところ、不正、腐敗したその政治、宗教、また農夫がね、周りの近所のね、いろんな国々を神様の公義の審判の目で彼らを裁くんですけど、その予言が今から始まるんです。じゃあ一節。
テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである、
彼が見たものだと言うんですね。ヤロブアムの時代だと、けど彼はテコアという、テコアは南です。南のユダの人です。ユダの牧者だった。じゃあダマスコスということを最初言うんですね。3節。
主はこうせられる。ダマスコの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の打刻機でギルアデを踏みにじったからだ、
このように3つの罪、4つの罪ということを主がそのようにしてダマスコスを審判される。また古説には、アラムというところがありますね。
私はダマスコの勘抜きを降り、アベンの谷から住民を、ベテエデンから大いについている者を立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移されると主は仰せられる。
また六節にはカジャです。カジャ、それで九節にはツロというところの背きの罪、また十一節にはエドム。ただ印だけつけてくださいね。だから世界のために彼は鳥なしの祈りをしていた祈りの預言者です。そして中3節にはアモン人の罪、2章1節にはモアブの罪。じゃあこれで4節、2章の4節に行きましょう。
主はこうせられる。ユダの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ。
このユダに対してはね、このように言われるんですよね。教えを捨てたと。まあこの今まで の, ダマスコ、ガジャ、ツロ、エドム、アモン、モアブ、このガジャということはペリシテ人ですよね。ペリシテ人、まあそこには律法がなかったからね、主の教えがなかったから、ただ一般的に主が悪く見てる部分、4つの罪、3つの罪、それを指摘したんですけど、ユダに対してはこの神様の教えを捨てたと、その掟を守らなかったと。だからユダには掟と主の教えがあった。それに対する罪を説いておられるんですね。公義の神様です。公義の神様、だから神様の教えと律法には公義というものがあるということですね。じゃあそれで6節にはイスラエルに対するものですよ。
主はこうせられる。イスラエルの犯した3つの背きの罪、4 四つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが金のために正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。
これがヤロブアム二世の時代のその社会の、この社会上ですね、社会の生活飛んでったんですけどね、富む者はこのように貧しい者を圧迫してますます飛んで、貧しい人々、やもべみなしごたちは立場を失っていったんです。これに対する神様の予言ですよね。7節、
彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って私の聖なる名を汚している、
だからこのバールスアイは私たちがイゼベルから見たんですね。アハブ王がこのナボデの土地を欲しがった時に、ナボデがノーと、貧しい人が、弱い立場の人が王にもノーということができる、そのような時代だったんです。しかしイゼベルがそれをね、完全に無視して、自分の国で自分が学んだものが、王は一番よ、権力者が、それでその権力を使ってナボデを殺したんですよね。これがずっと上から下の流れなんです。これがね、彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけたと。ナボデをこのようにしたことがずっと社会の、この社会上ですね、貧しい者の道を曲げたと。父とこの子が同じ女のところを通ったと。これはアシュタロットの祭司ですね。アシュタロット、バール祭司は男性、アシュタロット祭司は女性。この男性女性、神殿総部ですよ、総部。こういった者たちがもうそのパールスワイを通してね、父と子が同じ女のところを通っていた。私の聖なる名を汚している。だから空上スワイをするとこのように神経が麻痺される、良心が完全に麻痺されてしまうんです。8節、
彼らはすべての祭壇のそばで七に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てたブドウ酒を彼らの神の宮で飲んでいる。
このように七夜もこんな悪いことしたということですね。じゃあ注意せすにか、
私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者からナジル人を起こした。イスラエルの子らよ、そうではなかったのか、主の御告げ。
このね、正しい、青年たちを主が起こしたと。しかし、このナジル人たちもためになった。中二節、
それなのにあなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。
これがこのヤロブアムの2世の時代の光景だった。三章一節、
イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての士族について言ったこの言葉を聞け。
エジプトから彼らを連れ上って主がなさったものは何か、十戒ですよね。だから十戒を守る力がどこから来たかというと、エジプトから430年の苦しみから彼らが奴隷から解放された、その愛、その恵みを覚えて 주가요 마모루 고토가 되기단 데스네. 시체지부터기 니주쇼 미마시오네. いつも詩がこのように言われるんです。二十章の二節。
私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。
これが律法を守る力なんです。だから私たちが律法を守って、律法を完成することは、このエジプトから連れ出した過ぎ越しのイエス・キリストの恵みがあったから、それで聖霊がそれを私たちの中で証しするから、主の愛を私に注ぎ、良心を私たちに生かしてくださったから、この十戒をこどこどこ命令されて、その命令を守り行うことができたんです。じゃあ二節。
私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。
じゃあこのように神様が地上のすべてのところからあなた方を取り出したね。から選んだって、ね、選び出した。それゆえ私はあなた方のすべてのトガをあなた方に報える。だから恵みも大きいんですけどね、この多く任せたものを多く神様が取り出すんですよね。だから罪が軽くないんですよ。だから神様から多くもらったものは多く叩かれるんです。じゃあそれで7節。
まことに神である主はその計り事をご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらない。
この神様が何かなさろうとするんですけどね、7章からは、アモスが見た幻、審判の幻が続くんです。6つ続くんですけど、それを全部前もって預言者たちに語ってからそれをされる。だから悔い改めるチャンスを与えるということですね。だから幻を与える理由は悔い改めるように導くんですね。じゃあ9節。
アシュドテの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げて言え、サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大恐慌とその中のしいたけを見よ。
このサマリアの山々の上に集まって大恐慌、その中にしいたけ、これがサマリアが審判を受ける罪だったんですね。ヤロボアムの2世の社会の罪です。十節。
彼らは正しいことを行うことを知らない。主の見つけ、彼らは自分たちの宮殿で暴虐と暴行を重ねている。
暴虐と暴行、だから貧しい人たちに権力を使ってお金を使ってもう取り出して取り出して、そのような社会になってしまった。注意せす。
それゆえ神である主はこうせられる。敵だ、この国を取り囲んでいる。彼はあなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる。
だから敵だ、敵が来て、それを神様が敵を使って審判するんですよ。これがアッシリアです。じゃあ14節。
まことにイスラエルが私に犯した背きの罪を私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰する。 その祭壇の角は折られて地に落ちる。
ベテルの祭壇は、牛ですね。金の牛です、それで中古節、
私は冬の家と夏の家とを打つ。象牙の家々は滅び、多くの家々は消え失せる。主の御告げ、
この夏の冬の家、夏の家は何か、別の、自分の家があるのに別のところにそのような家々を建ててるんです。だから金持ちは、もう家が多い。 しかし貧しい人々は家もない。そのような貧富格差ですね。4章1節
聞けこの言葉を。サマリアの山にいるバシャンの雌牛ども、彼女らは弱い者たちを虐げ、貧しい者たちを迫害し、自分の主人たちに何か持ってきて飲ませよという、
だからこのホセア書は神様の愛を強調して彼らを帰れと言われました。アモスとしてはね、神様の公義というものをこのように語っておられるんですね。ニセス
神である主はご自分の聖にかけて誓われた。見よ、その日があなた方の上にやってくる。その日彼らはあなた方を釣り針にかけ、あなた方を最後の一人まで森にかけて引いていく、
このようになってしまったんです。だから社会がね、このように不正が行うと滅びるんです。滅びる。だから4節、
ベテルへ行って背け、ギルガルへ行ってますます背け、朝ごとに生贄を捧げ、三日ごとに十分の一の捧げ物を捧げよ。
ベテルに行って背け。このベテルで、金の牛のところでまだ祭りも間違った祭りをするようにして、ますます背け。ギルガルでも背け。コセス、
感謝の捧げ物として種を入れたパンを焼き、進んで捧げる捧げ物を布告し、触れ知らせよ。イスラエルの子ら、あなた方はそうすることを好んでいる。神である主の御告げ、
このようにね、パン種を入れて、罪を入れて、その捧げ物を捧げたということですね。それゆえ6節を見るとね、この糧食、食べるものをなくした。神様が悔い改めるように、されるんですね。7節には雨が降らなかった。そして9節には災いが起こった。10節には伝染病ですね、伝染病が起こった。じゃあこのように神様がこの伝染病を送って帰れということですね。10節読みましょう。
私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送り、剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を上らせ、あなた方の鼻をつかせた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ、
だからこういった伝染病、飢饉、戦争、もうこういったものは全部どうして前もって送るかということは、主に立ち返れということよね。悔い改めて主に立ち返れ。12節、
それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう、私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよ。
神様会うに審判、私たちが必ず一度死ぬことが定めてって、 死んだ後では裁きがある、うん、それに備えよ。だから、本当に悪いことをいっぱいしながらね、自分だけが生きようとする者たちを見ると、あの人もう間もなく死んでいくのに神様をどのような顔で会うかな、本当に、かわいそうに見えるよね。神様と私たちは会うんですよ。その方の名前は万軍の主だと言われますね。古書は愛歌です。古書三節、
まことに神である主はこうせられる、イスラエルの家で千人を出征させていた町には百人が残り、百人を出征させていた町には十人が残ろう、
うん、全部中分の九が全部なくなるという愛歌ですね。だから四節、
まことに主はイスラエルの家にこうせられる、私を求めて生きよう、
主を求めて生きようということ、そのメッセージですよね。神様が預言者を先に送った理由はこういったメッセージを通して、主に立ち返れ、主を求めよ。六節、
主を求めて生きよう、さもないと主は火のようにヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる。
7節、
彼らは公義を苦よもぎに変え、正義を地に投げ捨てている、うん、
このように公義を捨て、全部投げた、公義正義を全部投げてしまった、だから私たちが主に立ち返るということは、ホセアのようにね、愛ですね、愛にもこう立ち返ること、公義正義に立ち返ること、悔い改めはこれですよ。愛さなかったこと、まだ公義正義をしなかったこと、悔い改め、主に立ち返ること。だから十戒がとっても重要ですよね。十戒が13節、
それゆえこのような時には賢い者は沈黙を守る、それは時代が悪いからだ、
うん、だからいくら訴えても、いくらこの、ね、知恵の言葉を言っても、裁判所裁判官がね、悪い人が正しいと裁判をするんですよ。正しい人を悪いと言ってるんです。不正な裁判官がいるから、だから訴えてもしょうがない、不法がはびこる、こういった時代がヤロブアムの偽の時代だった。中古説、
悪を憎み善を愛し、門で正しい裁きをせよ、万軍の神主はもしやヨセフの残りの者を憐れまれるかもしれない、
門で正しい裁きをせよということは、裁判所が門でした、門のところで正しい裁きをしなさいということですね。18節、
ああ主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる、それは闇であって光ではない、うん、
だからこの罪を犯した人のこの神の日、主の日は暗闇、地獄よ地獄。24、
公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ、うん、
これが、ね、主のメッセージです。6章3節、
あなた方は災いの日を押しのけていると思っているが、暴虐の時代を近づけている、
うん、4節、
象牙の寝台に横たわり長椅子に身を伸ばしている者は、群れの内から子羊を、牛舎の中から子牛を取って食べている、うん、
これがね、上下のものすごく上下の寝台ですからね、どんなに贅沢でしょう。貧しい人々のものを奪って自分はそれを食べながら贅沢をするということを、あれですよね、まだ音楽も流しているんですね。コセス
彼らは従弦のことの音に合わせて即興の歌を作り、ダビデのように新しい楽器を考え出す。
ダビデのようにね、音楽、クラシックを流しながら、それを味わってるということです。じゃあ14節。
誠にイスラエルの家よ、今私は一つの民を起こしてあなた方を責める。万軍の神主の御告げ、彼らはレボハマテからアラバの川筋まであなた方を虐げる。
だからこの一つの民は皆さんアッシリアですね。誠にイスラエル家よ、今私が一つの民を起こしてあなた方を責めるというメッセージがアモス書であります。明日からはいろんな幻を見たことをアモスがね、それを鳥なしの祈りを通して祈ってるんです。じゃあ祈りましょう。神様は私たちが救われた、私たちがね、神様の御言葉をもらったんです。これが十戒という御言葉です。だからそれを私たちがエジプトの奴隷だった、私たちに言えばね、サタンの奴隷だった、地獄に行く御怒りを受けるべきものだった、こんな私を主が救ってくださった、それをいつも覚えることが重要ね。その愛を覚えること、そして私たちがその十戒をね、その十字架の愛を持って聖霊様と共にそれを守る。だからいつも主の臨在、主が私と共におられる、主が私の前におられる、私の中で両親におられる、天におられる、このように三位一体神様の臨在をいつも意識しながら、自分の生活の中でもクリスチャンとして生きるんですね。教会だけのクリスチャンじゃなくて、外でもいつも主の臨在を見ること、主が私たちを、私を救ってくださった方、愛しておられる方、その方は聖なる方、いつもその方を愛して、その方と一緒に歩むことがクリスチャン生活ですよ。だから宗教の人になってね、私はもうペデルで捧げ物を捧げた、だからそれで大丈夫、しかし生活は自分だけが贅沢、貧しい人のものを奪う、このような生活。またバールに行って、バールは富を与えるものですね。バールとアシュタロと、それにいつも不貧困を起こしながら富を求める。昨日も言ったようにね、ブラックホールは光がないからブラックホールじゃなくて、光を自分だけに集中することがブラックホール。自分、自分、自分。まあ、金正日、金日成、金正恩、三代のものはね、女性たちを自分を喜ばせようと訓練するんで、もうこの顎が全部ダメになっていったというんですね。自分のためだっけ、自分以外は人がないのよ。これが太陽神ですよ。そこから抜け出した北朝鮮の女性たちはね、自分がもう何かを狂っていったと。それはその同時には一番栄養ある位置だったと思ったのに、南に来てはこれは私が完全に悪霊に疲れてた。それで、もう時々自殺の思いが狂って、恥ずかしくて、しかし南の 結婚した夫がね、それをよく守ってくれて生きてると言うんですね。だから北から逃げ出した人々がね、よく自殺するんですよ。そのことは自分がこんな太陽神に騙されていたということがあんまりにも恥ずかしくて、その差があんまりにも苦しくて、本当に太陽神ということバールよ、バール、バールスワイ。私たちがイエス様と共に瞬間瞬間ずっと一緒に歩んでいるのでありますよ。この生活、生活よ、礼拝だけじゃなくて、この御言葉を読んだ私たちがずっと主の臨在を見ながら生きる。臨在は教会だけじゃなくて、ずっと自分の生活の中で主と共に生きる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。